恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
それではお読みします。コロサイ人の手紙の第3章1節から4節まで。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。今朝ここから、天を求め思う生涯という題で、御言葉をご一緒に味わいましょう。子供たちは夏休みが終わって、新学期が始まりましたが、夏休みが終わると、やっぱりこう夏休みの生活と、新学期、学校が始まった生活と、時間帯が変わってくるわけです。どこでもそうでしょうけど、うちの子供たち見てても、生活がガラリとこう変わってくるわけです。やっぱりそれぞれの状況に合わせて自分の生活をこう変えていく。それを調整すると言います。夏休みの生活から普通の生活に自分の生活を調整していくわけです。独身者は結婚をしますと、やっぱり独身者の時のような生活はできなくなるんですよね、清水さん。目の前に結婚式が迫っていますが、やっぱり独身の間は、気ままに言いますかね、自分のある意味で好きなように、いろんなことできるわけです。しかし、結婚しますと、どうしても相手に自分を合わせるという調整が必要になるわけです。いや、私は相手に合わせない。相手に合わせてもらうなんてですね。本当に独身者と同じように結婚しても生きていきたい。私の生き方を貫きたい。そういう人は結婚なさらない方がいいんですね。やっぱり自分の生活をこう変えるのが、調整するのが嫌だったら、それは結婚する資格がないわけです。同じようにですね、クリスチャンっていうのも、イエス・キリストを信じることによって、信じる以前と、信じる後とでは、夏休みと新学期のような変化どころではない。まるで違ったそこに生き方が出てくるのです。ですから、キリストを信じない時のような生き方を、信じた後にもしようとしたなら、到底クリスチャン生活できなくなるでしょう。やはりキリストにあるものとしての生活の、また様々な考え方の調整が必要になってきます。それまでは本当に自分の好きなように生きていたかもしれませんけど、イエス様を信じますと自分の好きなように自分中心に生きることではなくして、今度はイエス様中心に、イエス様が何を望んでおられるかっていうふうに生活をこう調整していく必要があるわけです。もう調整なんていう生優しいことではなくしても、全く改革が、革命が必要になってくるわけですが、では、どのように私たちの生き方を変えるのでしょうか。パウロは、そのことを3章の1節2節で私たちに教えます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。二節。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。パウロは、二つの私たちクリスチャン生活のあるべき姿を、基本を教えます。一つは、上にあるものを求めなさい。二つ目は、天にあるものを思いなさい。この二つのことを心の中にしっかり覚えておけばいいでしょう。上にあるものを求め、天にあるものを思う。そう皆さん聞きますと、どんなふうに感じるでしょう。 皆さんの中にいろんなですね、こう、身近なところに問題を持っていらっしゃる方、もう、持たない人誰もいないわけです。パウロさん、いや、牧師さん、その、上にあるもの、天にあるもの、それはいい、分かった。でも私が聞きたいのは、そんな遠いところのことじゃなくして、身近な問題を私は聞きたいんです。切実な問題を今私持ってるんですから、どうぞそういうことにピタッとくる言葉をください。そんな天にあるもの、それは今私が求めているものではありませんとですね、そんな心がもしかしたら身近なところで大きな重荷を持っていらっしゃる方はこう感じるかもしれません。財布の中の問題とか、健康の問題とか、人間関係の問題、育児の問題とか、職業上の問題とか、家庭の中の問題とか。しかし、ちょっと待ってください。もしも、皆さんが様々な身近な問題に目が向いてしまって、もうそれだけに心が捉えられてしまっているなら、皆さんは信仰の近視眼的な状態になっていると言えるでしょう。先日、あるデパート行きましたら、メガネ売り場で無料で目の検査をしてくれるっていうんでですね、家内とやってみようってですね、本当にただより安いものはないって言ってですね、目の検査をこうしてもらいました。もう本当に簡単にできるんですね。こう機械を中覗い込んだらですね、向こうから光を当てて、その反射のね、その、なんて言いますかね、速さなんかで視力検査をしてくれる。また、いろいろ目の中の構造の問題を見てくれるわけです。そうしましたら私は遠視になって、遠視気味だってですね。これは、もう昔からでして、本当にずっと遠くのものよく見えるんです。ここから皆さんの顔はっきり見えてますし、見えなくてもいいものまで見えてしまうぐらいですね、よく見えるんです。まあ運転しててすごく便利ですね。ずっと遠くに警察がレーダーなんか張ってますと、もうパッと見えちゃうわけでですね、本当に便利ですけれどもですね、遠視気味だって、本当に目がとても疲れやすい状態にこうなって、近いものをですね、最近、江口兄弟が言われるんです。先生、時々こんなことしてますよ、言ってですね、言われるんですけど、こう近くのものが非常にこうぼやけ始めているんですね。家内の方は、今度は近視気味ということでですね、二人とも目から本当に疲れが出てきやすくなってるんですけど、信仰の視力は一体どうでしょうか。パウロは、確かにあなたは身近な問題に、大きな悩み、大きな重荷を持っているかもしれない。しかし、それだけに目を向けていることでは解決はないです。まずは、目をしっかり遠くに向けなさい。遠くのものをしっかり見なさい。真に遠くのものをしっかり見ることができたら、実は身近なものも正しく見えてくるのです。パウロは、ですから私たちにまず、上にあるものを求め、天にあるものを思い、そうすれば、例えば三章の五節見ますと、ですから、とか、三章の十二節見ると、それゆえ、とか、十四節、そして、順序なんですね。私たちは、身近なことばっかり何とか解決しようとしますけども、解決が来ない。でも、私たちが遠いもの、天にあるものを、しっかり見つめるとき、身近な問題の解決は実はそこにあるんですね。もちろん、有名なアメリカの昔の伝道者だった D.L. ムーディーっていう人は、クリスチャンたちに勧めて、天のことばかり思って、地上のことをいい加減にしないようにしなさいと注意していますが、その注意をしっかり心に覚えつつ、しかし、上にあるもの、天にあるものを、見ることがクリスチャン生活の基本です。ではそれは一体どういうことでしょう。上にあるものを求めなさい。何ですかそれは。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。上にあるもの。それは何を求めるかというと、キリストなわけです。キリストを求めなさい。どのようにキリストを求めていくんですか？神の右に座を占めておられます。父なる神の右の座に キリストは座られて、右の座についておられるっていうことはどういうことかといえば、そこで支配をしていらっしゃるっていう意味です。ですから、すべてを支配しておられるキリストを求める。それはどういうことですか？先ほど主の祈りで祈りましたね。御心が天になるごとく、地にも、と祈りました。本当にですね、イエス・キリストを求める、神の右の座についておられるキリストを求めるっていうことは、キリストの支配が天だけではなくして、この地上に、そして何よりもこの私にあなたの支配が、あなたの御心がなるようにしてくださいと求めることです。それを求めていきなさい。よく皆さんこの絵を見たことがあるかと思いますが、私たちの心をですね、表すものです。第一番目の絵はですね、これは私たちの心とか私たちの生活を表します。そしてやっぱり私たちの心の中には、私たちの生活にはたった一つの王座があります。主人がいます。そこに私ですね、私の心、私の体、私の人生、これは私のものです。私が王座にデンと腰掛けていて、イエス様。イエス様が私をまるで支配しない。そのイエス様の支配に私たちが服さないとき、ここに黒いいろいろありますけど、私たちの人生の様々なこと、ね、お金の問題とか、ですね、人間関係とか仕事の問題とか、ですね、いろんな趣味のこととか、様々な私たちの人生の要素です。しかしそれらは本当に混乱してしまって、秩序がなくて、一体私の人生、生活、どうなってるのかわからない。混乱した毎日、生活、人生がそこに出てくるのです。しかし、パウロが進めるように、上にあるもの、キリストを、その支配を求めなさい。あなたこそ私の主です。私はあなたのしもべです。あなたが私を作り、私を生かし、私を罪からあがなってくださった、あなたが私の主人です。私はあなたに従いますと、主を、イエス様をあなたの人生の中心に据えて、ひざまずくとき、私たちの生活のすべてに、秩序と、そして方向と、それぞれのあるべき場所と、意味が出てくるのです。私たちは、あなたは、どちらの状態でしょう。パウロは、ね、この世を求めなさい、というのです。第二番目にパウロが進めることは、天にあるものを思いなさいと進めました。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。この思いなさいという言葉は、考えなさいということじゃないんです。ただ頭の中でイエス様のことを考えている。思い出す。そういうことじゃなくして、もっと強いって言いますか、もっと内容のある言葉が使われてまして、天にあるもの、すなわちイエス様ご自身を慕い求めなさい。もう慕うっていう意味合いの思うっていう。恋人ができたですね、男性が女性が、本当にその相手のことをですね、いつも思う。その慕って思うような、そのような思いでイエス様を慕いなさい。そういうことなんですね。地上のものを思わず、地上のものを慕わないで、イエス様を慕うようにしなさい。神様が、イエス様が私たちに求めているのはこのことです。私たちが形通り礼拝を守っても、形通り聖書を読んで形通り祈ったとしても、イエス様に対するその慕う思いがそこに伴っていなかったら、礼拝は虚しいです。ただ、形だけ。主は、この、思いをですね、私たちに要求する方です。少々形式は、かっこ悪くったって、見かけは悪くったって、この心の中に本当に主を慕う思いがあれば、主は本当にそれを喜んでくださるでしょう。賛美は少々減って、調子パズルでも、しかし本当に主よあなたを私は慕って歌います。主はそんな賛美を、もちろん上手に越したことないでしょうけど、しかし、心が伴わないもの、主は悲しまれますね。第一コリントの13章で、愛がなかったら、一切は虚しいとありますけど、 人間関係だけでのことじゃなくして、何よりもイエス様に対する愛がなかったら、どんなに知恵があっても、どんなに素晴らしい言葉が喋れても、高い山のような信仰、山を移すような信仰や、自分の体を殉教させるほどのそんな犠牲を払うことがあっても、それは虚しい。少しですね、詩編の第16編の中から、古の詩人たちが、信仰の先輩たちが、どんなにこの死を慕うっていう点で輝いていたかを味わってみようと思うんですが、聖書の真ん中あたり、詩編っていうところがございますが、詩編の第16編ご覧ください。旧約聖書の841ページになります。16編、ダビデのミクタムとして、神よ、私を守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。ダビデはこの歌を歌ったとき、きっとサウル王様、当時の王様、イスラエルの王様に命をつけ狙われて、一切を奪われ、住むべき場所、行くべき場所もなくって、放浪の旅をしている時に歌った歌と思われています、言われていますが、そんな中で、ダビデは、あなたこそ私の主、私の幸いは、あなたの他にはありません。そんな苦しいから、まあちょっと負け惜しみ言ってるんでしょうか、とんでもありません。五節。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。一切を失いつつ、ダビデは、主よ、あなたこそが私の財産です。私の辞書です。11節を見ますと、こうあります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。ダビデはこの神様の御前にある喜び、楽しみを味わい知っていたわけです。ですから、詩編の70編、もう少し後ですが、ちょっと見てくださいますか。893ページの70編で、同じくダビデが、私たち一人一人にこのように歌を持って進めます。あなたを慕い求める人が、4節です。ごめんなさい。70編の4節。あなたを慕い求める人が皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、神を崇めようといつも言いますように。本当に主を慕い求める人がみんな、主に会って主の御前にある楽しみ、主のところにある喜びに踊るように、主の救いを愛する人たちが神を崇めよう、ハレルヤと言って、いつもそのように言いますように。こうした私たちに生活の生き方をダビデは進め、またパウロは私たちに進めるわけです。コロサイの手紙に帰りますが。さあ、このような上にあるものを求め、天にあるものを思う、この生涯生活には、実は前提がついています。もう一度、第3章の一節をよく見ますと、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。イエス様を信じて、古い人は死に、キリストにあってよみがえらされて、全く新しく作り変えられたあなたが人であるなら、上にあるものを求め、イエス・キリストを慕い求めなさい。もしそうでなかったら、それは無理なことです。もしそうでなかったら、上にあるもの、求める思いは出てこないし、 手にあるものを主体求めることは不可能です。喜び、楽しむことなんか一個ありません。礼拝は退屈で退屈で仕方のない、そんな時間帯になってしまいます。神様の前に出て、日曜日、何が楽しくてこんな場所に行くのか、人々は考えます。クリスチャンたち何が楽しくて礼拝に行くんだ。ただ、おそで賛美歌を歌って話を聞いて、わかりこないです。神様の前で過ごすこの時間が、喜び楽しみの時間であること、それはわかりません。賛美、このないものはなく、よって新しく作られたものでなければ、賛美ほど虚しい、くだらない、早く終わってしまえばいいものはありません。祈りも、主にある交わりも、御言葉を読み学ぶことも、つまらないことになります。そんな中で、礼拝はつまらない。賛美はつまらない。御言葉は本当に聞くに耐えない。退屈で仕方がない。私も、そんな思いが心の中にあったら、印象があったら、ぜひ、今日の言葉は非常に私たちに厳しいと言いますか、強い言葉です。ある私が教会の礼拝に出たとき、その牧師がですね、東京にいらっしゃる秋近っていう牧師ですけども、秋近先生が、教会の前でですね、こんな話をしたんですね。私がここで牧師をしているのは、集まっているみんながイエス・キリストを信じて、天国に行くようになること。そしてそれもう一つは、自分は救われていると思っている人が、本当に救われているのかしっかり自分を見つめて、救われていないのに救われていると誤解して天国に行くことがないように、本当にその信仰を明確なものにするために私はいます。教会みんなに向かって、あなたは本当に救われていますか？思い込みで救われたと思っているんじゃないですかとですね、すごい説教を聞いてですね、すごいなと思ってですね、自分自身を本当に吟味させられました。もしも、主の御前で過ごすこの時間が喜び楽しみでなかったら、一つは、私は本当に救われているかどうかを自分に問いかけてください。そして、イエス・キリストを本当に信じていないんだったら、ぜひ、バプテスマを受けている。そんなことは何の印にもならないです。形だけだったら、ぜひ、もう一回新たな思いでイエス・キリストを信じて、救いの本当に体験をしていただきたいです。もちろん信じて救われていても、信仰的に本当にダウンしてしまって、喜び楽しみがなくなってしまうっていう経験を私たち自身よくするところですが、そうではならば、もう一度、あなたご自身を喜び楽しむその信仰の高値に引き上げてくださいと祈っていただきたいと思うんですね。詩編の第一編に、罪人は正しい者の集いに立てないとあります。正しい人の集いに罪人は我慢できないのです。クリスチャンの集まりに救われていない者はもう我慢できないこの場所がある。ダビデはそう言うんですね。ですから、イエス様は信じていない、救われていない人が天国に行ったらそこは地獄のような苦しみなのでしょう。だから天国では、主を賛美すること、主を礼拝することが天国で永遠になすことですから、主を信じない者が、主を賛美すること知らない者が天国行ったら、もう拷問の苦しみを経験するでしょう。一昨日、連絡がありまして、昔から本当に親しくさせていただいている、片山津温泉のすぐ近くに一泊町とありますけど、その一泊町に住んでいらっしゃる伊藤さんですね、クリスチャンの家族がございます。そのおばあちゃん、伊藤龍というおばあちゃんがですね、今92、3歳なんですけども、重い病気にかけられて、 神奈川の病院に入院されたっていうですね、ご連絡を受けて、お見舞いに行ってほしいっていうですね、連絡を受けて明日、お見舞いに行こうと思うんですが、素晴らしい93歳になっても元気いっぱいでですね、身の前のことを全部また畑仕事もできる、素晴らしいですね、健康なおばあちゃんなんですけども、信仰的には本当にですね、死を喜んでいらっしゃるおばあちゃんです。もう10年以上昔のことです。でもその時80ぐらいだったでしょうか。おばあちゃんこう言ったんですね。まあ私はこの地上でもう一生懸命働いてきました。天国へ行ったら少し休ませていただきます。ですね。おばあちゃん、もちろん天国に休みもあるけど、天国にやっぱりおばあちゃんの仕事があるんよ。どんな仕事？それはね、天国でイエス様を心から賛美し続けるっていう仕事です。って言うと、おばあちゃん、私にぴったりのお仕事や、とですね、おっしゃったことを本当に心に印象深く覚えているんですけど、ですね。ある集会で、一人のクリスチャンの姉妹が、祈り始めたって言うんです。長々と次のように祈り始めたって言うんです。私はクリスチャンになって、日曜日は教会の礼拝に行かなくっちゃならない。嘘を言っちゃならない。十分の一献金もしなくちゃならない。親にも使えなくっちゃならない。そして兄弟姉妹とも仲良くしなくちゃならない。あれもしなくちゃいけない。これもしなくちゃいけない。長々とまるで一般市民の自由に返したまえと言わんばかりのですね、祈りがなかなか続いたそうです。それを聞いてて牧師がですね、もううんざりしてしまって。姉妹、祈りはそこまでとですね、ストップをかけようとしたとき、姉妹の祈りはこう続いていったってんです。という時代もありましたが、今は主をあがめ、主を賛美して、礼拝は喜びであり、聖書を読むのも祈りも楽しくて、クリスチャンとはなんで自由、なんと自由でしょうか。日々喜びと感謝、日々勝利ですと祈りがガラッと変わったって言うんですね。それを聞いたですね、先生もみんなもですね、その祈りを聞いて一緒に天がこう開けるような祈りだったって言うんですね。私たちもそんなですね、なんかこう今日の天気のようにですね、ドイーン祈り天が閉ざされたような、なんだかクリスチャン生活が、すまんねえ、思うにだ、っていうような義務感でクリスチャン生活をしているなら、それも本当にもったいないことです。天が開けたような、そんな喜びの日々を送りたいです。その秘訣が3節にあります。この3節を味わって、そこで終わりたいと思うんですが、3節。あなた方は、すでに死んでおり、あなた方の命は、キリストと共に、神のうちに隠されてあるからです。そんなですね、天が開けたような、解放されたような、喜びと楽しみのクリスチャン生活の秘訣は、あなた方はすでに死んでおり、このことをまず確認することです。そして、あなた方の命は、キリストと共に神のうちに隠されてある。なんて言いますか、私は神様との関係においてどういう関係なのか。この御言葉によればこういうことです。まあ、例えて言えば、この絵はがき私としましょう。この私はイエス・キリストを信じることによって、時々キリストとこう繋がる、そんな関係じゃないんです。イエス様を信じることによって、もう私はイエス様と共にイエス様のうちに、またこの際の御言葉では、キリストが私のうちにおられるとありました。ね、もしキリストを信じる者はキリストのうちに、キリストと共にいるんです。それだけじゃなくして、キリストに会って、同時に、神のうちに隠されておる。これを神様としますと、そして同時に神のうちに隠されているって言うんです。ね、私っていう存在は、もうこのように神のうちにあるんです。なんとなく神様が遠いような、神様から離れているような、そんなものではなくして、使徒の働き17章の28節にあるように、私たちは神の中に生き、 動き、存在している。もう神様のうちに私の住まいがある。まあ、今朝第一礼拝で、村と兄弟が新しいって言いますか、古い新しい家にですね、この移り住んで、貸し家に住むのと自分の家に住むのとどう違うかっていうことを聞きましたけど、本当にですね、奥様が向こうで2年に笑ってらっしゃいますけど、ですね、やっぱりこう自分の家ですから、本当にあちらこちら自分で好きなように手入れしながら、だんだんそうやって愛着が出てくる。ね。ああ、我が家だな、っていう感じがこう、味わっているらしいんですけども。私たちの住まいはどこにありますか？神のうちに隠されてあるからです。もう本当にキリストにあって神のうちにしっかりと繋がれている。神様のうちに私の場がある。ぜひ私たちは、神様が、あなたはすでに死んでおり、あなたの命はキリストを共に神のうちに隠されてあるからです。これが神様は私に教えるあなたの現実です。私たちはすぐに、そんなこと言っても、聖書はそう言ってるかもしれない、牧師はそう言うかもしれないけども、私の現実はこうだって、私たちの様々な現実こそが現実であると言ってしまいます。でも、あなたの私たちの目で見えている現実と、神様があなたに、あなたはこうだと言ってくださる現実と、どちらを受け入れるでしょうか？信仰というのは、主が私たちに教えてくださる現実によって、今私たちが見ている現実を見ていく。ですから、あなたが私がどんなに弱くても、どんなに愚かでも、どんなに頼りなくても、どんなに行き場がないように感じても、神様は、あなたは、もう古いものは過ぎ去りました。あなたは私と共にあります。私のうちにあります。あなたの命は私のうちにも隠されてあるのです。あなたは、もう私から本当に離れては存在できないのです。それほどまでに神様は、あなたに身近な方であることを、そのことを、アーメン。現実のものとして受け入れて、そして、あなたが見ている現実を新たに見直していただきたいのです。詩編の84編の5節の御言葉を見ましょう。詩編の84編の5節に、旧約聖書の909ページですが、ご一緒に声を揃えて読んでみましょう。詩編84編の5節。力強く読んでみましょう。はい。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、もう一回読んでみましょう。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、はい。なんと幸いなことでしょう。その特に後半、心の中にシオンへの応じのある人は、シオンっていうのはエルサレムの都が立っているその小高い丘を指します。ですからそのシオンというとき、そこに昔神殿があって、そこにおられる主、神様ということで、これは言い換えれば、その心の中に神様ご自身への応じのある人は、と言い換えていいこと。あなたの心に、主ご自身への応じが、しっかりと、あるでしょうか。キリスト信じた者の中には、この応じができたのです。何の妨げることもない、まっすぐ主だけが見え、主に、何の隔ても、妨げもなくして主のところに行くことができる応じがあなたの心にできました。今、日本中から注目されている女性は、キコさん。このキコさんのところに NTT が直通の電話を引いたそうですね。ですからこの電話は、この皇室とキコさんの家ともう繋がっている一本だけですね。そして他の誰もこの電話を使うことができない。直通で話し中ということはありえないわけです。イエスも信じる私たちの心の中に、この NTT ならぬ、 神様の直通電話が、この、引かれてるんです。王子。本当に神様のパイプがしっかりとできています。この王子を通って、主ご自身を本当に見上げ、主ご自身を思い、主ご自身を慕う。しかし、せっかく王子があるのに、この道を全然通らないもんだから、イエス様と本当に近づき、イエス様を愛することをしないために、そこに雑草が生えているかもしれません。でも今日から、あなたは主の中にあり、主との交わりの中に、あなたは生かされるのですから、頻繁に主にその王子を通ってですね、行き来してほしいんです。そうするとそこにまた草がですね、踏まれて王子が開けてくるでしょう。それはどういう生き方ですか？私はすぐに、ネヘミヤこそそういう生き方をしてた人だなと思うんですね。旧約聖書の中に出てくるネヘミヤは、本当に主を慕い求める人でした。そして、王様の前に引き出されて、王様からネヘミヤ、あなたは何を求めるのかと聞かれたとき、ネヘミヤ家では、主に祈ってから王様に申し上げた。でも、その主に祈ってっていうのは王様、しばらく祈ってきますからちょっと待ってくださいって言って別室に隠れて、そしてそこで神様、王様に質問されました。どう答えたらいいですか？いい言葉をくださいと言って、祈ってから、あ、そうだと言って帰ってきたんじゃないんですね。ネヘミヤはいつでも、他の人と話してても、主よとですね、この主に心が向く人でした。何をしていても、心はすぐに主に向いてですね、主と語り合いながら、また他の人とも語ることができる。もう直通電話が神様と非常に密接な電話がつながっていて、これをしょっちゅう使いながら生きた人です。ちょっとレナード先生、本当にそういう人だなと思います。ね。もう最近慣れちゃいましたけども、もう初めてレナード先生とお付き合いが始まった時、一緒に車に乗ってますと、レナード先生、突然祈り始めるんです。車に運転しててもですね、さあ祈りましょうって突然祈り始めるんですね。私、やっぱり、お祈りするとき、目つぶりたくなるんですね。でも、運転しながら目つぶっちゃうと大変ですからですね。でも、突然そうやって一緒に祈り始める。でも、素敵だなと思いました。何かをしていても、なんて言いますかね、全然不自然でなくって、全然なんか別世界に入っていくっていうんじゃなくして、普通にさっと主に心が向いていく。そして、さっとまた、こう、他の人にも向いていける。そんなに身近に、こう、主に心が向いたら幸いです。それは心に応じのある人です。なかなかそういったことができないので、ある人はですね、こんな工夫したそうです。最近のこういう、時計にはですね、こう、目覚まし時計の装置がついてて、30分ごとにとか、1時間ごとに、ピッっていう音が鳴るのがあるでしょ？私もそうなんですけど、その方はですね、神様のことを思うのが本当に少ないので、無理にでもそのことを思わせるために、その30分ごとに、1時間ごとにでしょうか。ピッっていう音を鳴るようにしたそうです。そして普通の生活して、ピッと音がすると、主よ。また生活して、ピッ、主よ。とですね、そういうようにして、この音によって、イエス様に心を向けようっていうことを思い出す。このことを繰り返し繰り返しやってるうちに、それが習慣になってきて、もうこれなしに、こういう助けなしに、いつでも心が主に向くようになったっていうんですね。もう賢いやり方だと思います。皆さんも、何らかの方法で、心の中の資本への応じを、素晴らしい応じとして用いていきたい。主は、あなたにとって、そんなに身近な方として、あなたに、前に立っていらっしゃるんですね。パウロは、上を求めなさい。天にあるものを、すなわち天にあるお方を慕いなさいと、今日私たちに進めてくださったのです。お祈りします。愛する天のお父様、この朝、御言葉を通して、地上のものに惹かれやすく、地上のものを慕いやすい私たちに、まず、神の国と神の義を追い求めなさい。そうすればこれらすべてのものは添えて与えられますと、第一に求めるべきものは、あなたご自身であること。第一にベストのものとして慕い求めるものはあなたご自身であること。そのことをしないために、そのことを忘れるために、 それ以外のすべてのものが混乱し、神様、無秩序に一体何のために生きているのかわからなくなってしまいますが、今日、私のために十字架で死に蘇ってくださったキリスト、私と共にあり、私をしっかりと捉えててくださる、あなたにある喜び、楽しみを、今日どうか味わわせてください。そしてどうか天が開けたようなクリスチャン生活を、どうぞ楽しませてくださるようにお願いをいたします。この一週も、どうぞ、あなたご自身を主体求める一週として、それがどんなに恵まれた一週となるかの証を携えて、また次の手術に帰ってくることができるように導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。